こんにちは。クロスロードインターナショナル協会の松田健太郎です。今日はテトスへの手紙、一章、1から9節を通して、神様の声に耳を澄ませてみましょう。
テトスへの手紙、一章、1節から9節。私があなたをクレタに残したのは、残っている仕事の整理をし、私が命じた通りに町ごとに長老たちを任命するためでした。長老は非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、子供たちも信者で、法灯を責められたり、反抗的であったりしないことが条件です。監督は神の家を管理する者として、非難されるところのないものであるべきです。わがままでなく、短気でなく、酒飲みでなく、乱暴でなく、不正な利を求めず、むしろ人をよくもてなし、善を愛し、慎み深く、正しく、敬虔で、自制心があり、教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていなければなりません。健全な教えを持って励ましたり、反対する人たちを戒めたりすることができるようになるためです。
テトスへの手紙は、パウロが弟子であるテトスに向けて書いた手紙なんですね。この手紙の中で、パウロがテトスに伝えようとしているのは、長老とはどのようなものなのか、どういう役割を持っていて、どういう人たちを長老として任命するべきなのか。そして、あなた自身もそのようなリーダーでありなさい。そのようなメッセージを込めて書かれた手紙が、このテトスへの手紙だと思います。特に、じゃあ、どのような人がリーダーとなるべきなのか。パウロはこのように書かれていますね。まずは、条件として、非難されることなく、一人の妻の夫であり、子供たちもクリスチャンである。法灯を責められたり反抗的ではないということ。それだけではなく、神の家を管理する者として、非難されるところのないものであるべきであり、わがままでなく、短気でなく、酒飲みでなく、乱暴でなく、不正な利を求めず、人をよくもてなし、善を愛し、慎み深く、正しく敬虔であり、自制心があり、教えをしっかりと守っている人。そして、健全な教えで人々を励まし、反対する人たちを戒めることができる人です。こうしてたくさんの条件が並べられていると、この量を見ているだけで、こんな人本当にいるのかなっていう、そんな気持ちになってくるかもしれません。でも、実は冷静になってこの、書かれていることをよく見てみると、実はそれほど特別なことは言われていないんだということが分かってくると思います。むしろ、この条件を満たさない人がリーダーになったらどうなるか、一度想像してみてください。例えば、みんなから嫌われていて、何人も愛人を持ち、子供たちはみんな、その親との関係を絶ってしまっている。品行が悪く、反抗的であり、気が短くて乱暴者。もうこうして話していると全部あげるまでもなく、そんなリーダーのもとにはいたくないと思うのではないでしょうか。ところが、現実的にはこういうリーダーがいてしまうのも実際のところだと思います。会社の上司や町内会の役員、学校の先生にこういう人がいて困っている、苦しんでいる人はたくさんいるのではないでしょうか。そういう人をリーダーにするべきじゃないっていうのは少し考えてみればわかりそうなものなの。なぜかそういう人ほどむしろリーダーになってしまう傾向があるような気がします。そういう人たちがリーダーになってしまうのは、もしかするとそういう人たちが上の人たちに取り繕うのがすごくうまいのかもしれません。あるいは、自己主張が激しいので、もしかしたら下の人たちも、あ、この人は頼りがいのある人だって勘違いしてしまうのかもしれません。あるいは、この人は仕事ができるというその部分だけを見て全てを決めてしまう。仕事をできるということで、じゃあリーダーとしてもふさわしいと思ってしまうという、ことなのかもしれません。でも、その結果、そういう人たちがリーダーになってしまうと、実は、その組織の人たちはものすごく苦しめられることになってしまうわけです。さて、私たちは教会のリーダーをどのように決めているでしょうか。 ぜひ皆さんの教会のことを考えてみてください。皆さん自身がどうしているか、もう一度考えてみていただきたいんです。世の中的なリーダーの任命の仕方をしてしまってはいないでしょうか。自信に満ちている人、社会で成功した人、あるいはたくさん研究した人、発言力が大きい人、聖書の知識をたくさん持ってる人、そういう基準でリーダーを選びたくなる気持ちももちろんよくわかります。で、それぞれ一つ一つのことがある程度大切なことだというのも確かだと思います。しかし、もっと大切なこと、リーダーとして、どういう人たちをリーダーにするべきなのかというのは、もっと、見るべきポイントがあると思うんですよね。それがまさにここでパウロが言っていること。それは、その人が人格的にどうなのかということです。そして何よりも大切なのは、その人の表面的な部分以上に、その人が神様との関係をどのように持っているか、ちゃんと、しっかりした神様との関係を築くことができているかどうか、そのことが教会のリーダーにはとても大切なポイントなんじゃないかなと思います。さて、ここで言われている話、テトスの手紙を、ああ、これはリーダーになる人たちの話なんだな、自分には関係がないな、ともし思っているとしたら、皆さんはクリスチャンとして生きる方向性を見間違ってしまっているかもしれません。ここに書かれているのは、リーダーになる特別な人の話ではないんです。これは、当たり前のクリスチャンが成長した姿なんですよね。誰もがこのようになっていく。そうして成長した人、成熟した人をリーダーとして立てましょうという話なんです。もしも教会がここに書かれているような人格的なものを全く無視してしまって、知識だけを蓄えたり、あるいは、罪の行いから離れるということだけを目指して、人里から離れたところに共同生活をするみたいな。そんな風になってしまっていた。あるいは、人々とは関わるんだけど、人格的なことを全く無視して、ただひたすら伝道をする人を作り上げてしまっているとしたら、やっぱり、どこか問題があるような気がします。もちろん最初からの人格者なんて誰もいません。そして、どれだけ成熟して、どれだけ成長しても、これをすべて全部完璧にこなすことができるようには私たちはならないでしょう。確かにそういう人たちは、確かにそんな人はいないということはできるかもしれません。なぜならば私たちは生まれながらの罪人であり、そしてたくさんの問題を抱えているからです。でも、イエス様と共に過ごしていれば、神様に聞き、従うという信仰生活を送っていれば、私たちは少しずつですけれども成長して、やがて、変えられていくものではないかなと思うんです。パウロは他の手紙の中でこのように言っています。コリント人への手紙第2、3章18節です。私たちは皆、覆いを取り除かれた顔に、鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに、御霊なる主の働きによるのです。限られた人だけがリーダーになるとしたら、その人たちの周りにしか、集まりはできないことになってしまいます。一人のスーパー人格者、スーパーリーダーは、たくさんの人たちを引きつけるかもしれません。でも、やっぱりそこに集まることができるのは、1万人や2万人、まあ数万人が精一杯だと思うんです。そして、その数万人の人たちが一人のところに集まっても、そのスーパー人格者と関わることができるのは、わずか数十人からせいぜい100人単位の人たちだと思います。人格が成熟した人ともっと親しく、そして近い関係を持っていくことによって、その関わる人たちもまた成長していくはずですよね。ですから、そういう、成長した人たちがどんどんどんどん世の中に出ていって、そしてたくさんのリーダーたちが世に出ていくことによって、それぞれの人たちのもとに自然と人が集まり、そしてその人たちを通して人々がイエス様のことを知り、神様に聞き従うようになっていき、その人格が伝染していき、福音は 世界中に広がっていくものなんではないかなと思うんです。私たちは、ここに書かれているようなクリスチャンの姿に近づいているでしょうか？もしそうでないとしたら、神様との関係や、あるいは向かっている方向性をもう一度確かめてみてください。そして皆さんを通して、イエス様の栄光が世の隅々にまで表されていくことになりますよ。心から願います。お祈りしましょう。天のお父様、皆をあがめ賛美します。テトスへの手紙を通して、リーダーとしてのあり方について学ぶことができました。そのことありがとうございます。リーダーは限られた人だけがなるものではなく、私たちがみんなこのようにイエス様の似姿に変えられていき、世に出て行き、そこにまだあなたを知らない人たちとつながりを持ち、その人たちにリーダーシップを発揮し、その人たちに福音が伝わっていく。その人たちが今度はイエス様の似姿に成長していくことができる。そんなお手伝いを私たち一人一人がすることができますように導いてください。そうして福音が世の隅々にまで行き渡ることができますように。この時を心から感謝し、この祈りを私たちの救い主大好きなイエス様のお名前でお祈りします。アメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。